Ohayo gozaimasu. Japan, my dear Japan church.
まあ、日本に皆さんとに挨拶したいです。
私はアルマンドです。
アルマンドです。
アルマンドです。ありがとう。Thank you. I am very happy to see all of you again.
皆さんとまた会うことができて本当に嬉しく思ってます。
ありがとうございます。My dear brothers and sisters, for the love and hospitality that I'm receiving from all of you.
まあ皆さんからもすでに受けている、まあ、愛と皆さんのもてなしに心から感謝しています。
Especially to those people who have helped me here in my stay. You know who you are. Thank you so much.
まあ皆さん、私のことを知っている人たち、特に私がこの滞在中にケアしてくれている人たちに心から感謝します。
And to you, Dai-san, thank you for your trust.And for encouraging me to preach today.
まあ、特にユダイさんが信頼してくれて今日この皆さんの前で話す機会を与えてくださったことに感謝しています。
I am so humbled. Thank you.
まあ、特に皆さんの前でもう謙虚にさせられる思いです。
You know, it's my dream to preach in Japan, the whole Japan church.
私にとっての夢の一つは皆さんの前で説教することでした。
So I'd love to share my testimony and the word of God.
皆さん、私の人生と御言葉を分かち合うことを夢見ていたからです。
And this lesson that I'll be sharing with you is the lesson that I've shared during the AS2 conference in May here in Tokyo.
今日話すレッスンは今年のゴールデンウィークの時に AS2 が来た時に話した兄弟たちに話したレッスンと一緒の内容になります。
I already shared this with some brothers.
数名の兄弟は聞いたことがあるかもしれないですけども。
And this is actually my favorite lesson so far.
私にとってこのレッスン、今日話すレッスンは最もお気に入りなレッスンの一つです。
Because I will get the chance to share my testimony.
それは私の人生から分かち合うことができるからです。
Along with one of my most favorite Bible character, Moses.
そして私が最も好きな聖書の登場人物であるモーセと人生と一緒に話すことができるからです。
To begin with, I have a trivia question for you.
始めるにあたって少しこうクイズから始めたいと思います。
Did Moses get into the promised land?
モーセは実際に約束の地に入りましたか?
What do you think the answer is?
皆さん答えはどう思うでしょうか? No?
Actually, my answer is yes.
私にとっての答えは入ったです。
I know there's some reaction, but it's a tricky question, and I'll be explaining that with you later on.
まあ少しこう難しい、まあ、ちょっとこう分かりにくい質問なので、まあ後で解説ちゃんとしたいと思います。
Today we will learn from Moses three visions from God.
今日はモーセの人生から3つの神様からのビジョンについて話します。
Showed in three mountains.
3つの山で語られた。
In three different eras of his life.
3つの異なった人生の時に与えられたビジョンについて話します。
In Mount Oreb, Mount Nebo, and Mount Tabor.
ホレブ山、ネボ山、タボル山で話されたビジョンです。
And the title of my lesson for today is God's Three Visions.
今日のレッスンのタイトルは神様の3つのビジョンです。
Amen. You know, no one cast longer shadow over the history of the Jewish people than Moses.
まあおそらく歴史をたどってみてもモーセ以上にこのユダヤ人に影響を与えている人はいないかもしれません。
He was considered the most humble man on earth.
モーセは地上で誰にも勝って謙虚な人と聖書に書かれています。
And in fact, he was also considered, it was concluded in Deuteronomy,
そして新明記で話されていることは、
that no prophet has risen in Israel like him.
イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかったと書かれています。
The Lord knew him face to face.
そしてモーセ、主は、顔と顔を合わせてモーセを知ったと書かれています。
And since then, no prophet has risen in Israel like Moses.
それ以降、モーセのような預言者は現れることがありませんでした。
Whom the Lord knew face to face.
神様の主のことを対面、顔と顔を面と面合わせて知った人はいませんでした。
Who did all the wonders and signs the Lord sent him to do in Egypt.
エジプトにおいて神様がに任されたその偉大な技、奇跡を行った人はいませんでした。
For no one has ever shown the mighty power and performed the awesome deeds that Moses did in the sight of Israel.
イスラエルの民の前でモーセ以上にこの神様の驚くべき技、奇跡を行った人はいませんでした。
Let's read on Oh, by the way, I have some the excerpts coming from this series from Netflix.
ある今ですね、グローバルトップ10ですね、の Netflix の一部を紹介します。
I binge watched this series last this year.
もう今年だってこのシリーズを私はもう夢中になって見すぎてしまいました。
Anyone here have seen the Testament, the story of Moses in Netflix?
2位に入っていたのはこのモーセの人生の証という話でした。
This is a documentary series with over 5.7 million views worldwide in a week.
これ発表されてから1週間で 5.7 億人世界中でこれを見たと書かれていました。
And, so much of the Judeo-Christian Islamic religion rides on Moses.
この宗教でユダヤ教、イスラム教、キリスト教、すべては実はこうモーセをベースに成り立っているところがありません。
He is unique in these three traditions.In that he appears and accorded honor as prophet of all three.
この3つの宗教において、モーセはすべてに現れて、すべてにおいてこの預言者として、まあ、栄光、名声を授かっているからです。
And I have three points for you, my
brothers and sisters. 今日皆さんに3つのポイントから分かち合いたいです。
My first point is the calling.
1つ目のポイントは証明。
The vision at Mount Horeb.
ホリブ山でのビジョンです。
After three months,3 months later, after killing an Egyptian,
モーセがエジプト人の人を殺して3ヶ月経った後、
Moses flees from Egypt for that murder.
モーセはそこから逃げました。
He wanders east in the desert towards Midian.
ミディアンという場所を東に向かって逃げていきました。
And he ends up in the care of a nomadic pastoral clan led by Jethro.
そこで遊牧民族であるジェトロが中心人物となって遊牧民族にケアされることになりました。
In the wilderness of Mount Sinai.
でその場所はシナイ山の、まあ、アレノの近くの場所でした。
And this is the place where he finds rescue and found his wife Zaphora, that's Jethro's daughter.
そこでモーセは助けられて結婚することになるセポラと出会うことができました。
Let's read on the Exodus chapter 3 verses 10 to 12.
出エジプト3章の10節から12節をお読みします。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。アメン。
Thank you. That's the burning bush experience.
まあこれはモーセにとってこう燃える芝と出会った経験です。
You know, it's the same vision God showed us disciples when we were baptized.
そして同時にこれは私たちにとってバプテスマを受けたときに同じビジョンを神様が私たちに示してくれました。
God wants to use us to deliver this world from the oppression and slavery of sins.
この私たちが生きるこの世界からのからを抑圧、そして罪の奴隷であることから救うように私たちは使わされています。
Please allow me to share my personal testimony.
私の人生を少し皆さんに分かち合います。
I lived in a poor and struggling family.
まあ私はもうとても貧しく、まあ、問題が多い家族で育ちました。
I was sexually abused by a neighbor when I was a child.
私が子供の時に、まあ、近隣の住んでいる人から性的な虐待を受けたことがありました。
It led me to confusion about my identity and it stained my innocent mind.
それによって、まあ、私のアイデンティティに、まあ、すごくこう歪みが起きて、同時に私自身の子供のような純粋な無邪気さというのがこう傷つきました。
I hated my father and I blamed him for that.
それが起こったことで私はお父さんを責めました。
I'm not close to him. He used to beat me and verbally hurt me.
私は父との関係はあまり近くなく、それはなぜなら父が私のことを暴力を振るったり、こう何か言葉で私を特に責めたからでした。
I became rebellious and I lived a double life.
それによって私は反抗的になって、まあ、二重の生活を送るようになりました。
I became a religious Catholic devotee and jumping from one Christian denominations to another.
そこから私は、まあ、キリスト教を信じる ものとしてある宗派に行ったり別のところに行ったりというのを繰り返していました。
While living an impure life of pornographic addiction, perversion and immorality,
そういう生活を送りながら同時にその性的な罪に落ちたり、その性的矛盾をに苦しむ罪を犯してしまっていました。
That's from pre-teens to college.
それが小学校高学年から大学の時まで続きました。
And I hated God for allowing all this misfortune in my life.
このような、まあ、不幸なことが私の人生に起きてしまったことに対して神様にすごものすごい怒りがあって嫌いでした、神様。
And I was influenced by my logic professor to be an atheist for a time.
そして大学の時に、論理学の教授に影響を受けて、もう神様を信じない無神論者になることもありました。
And then I heard God's calling.
そこから神様からの呼びかけを聞きました。
A sister, my classmate, invited me to the church.
私のクラスメートだったその教会の姉妹が私を教会に誘ってくださいました。
I studied the Bible. There I saw how sinful I am.
そこで聖書勉強して自分がどれほど罪深いかを見せられることになりました。
A perverted, immoral, liar, and deceiving young man.
私自身はもう性的に歪んでいて嘘つきで人を簡単に欺いてしまうものだということでした。
Who would have thoughtGod will call me for this special purpose.
一体誰がこのような私を神様の特別な役目のために用いると思うでしょうか。
Just like Moses, a murderer, coward, faithless, warrior, and full of anger man.
それはまるでモーセのように殺人者で嘘つきで不従順だった人だったかのようにです。
And I saw how Jesus loved me for sacrificing his life to save me.
私を罪から救うためにイエスがどれほど犠牲をしてくれたかと知ることによってイエスに愛されていることを私は知りました。
It was my Sinai calling.
私がそれにとってシナイ山での証明のようでした。
And on January 26, 1997, at the age of 19, God saved me in the water of the famous Manila Bay.
1996年の1月の26日に19歳の時にこの有名な、マニラベイという場所でバプテスマを受けました。
It was my parting of the Red Sea experience.
それは私にとってこうモーセが航海を割ったような経験でした。
3 months later, God called me to lead a house church in the campus ministry.
そこから3ヶ月経って神様は私をこうキャンパスの一つの 小グループをリードするように私を呼んでくれました。
I look so old there.
あのこの写真見てもなんかちょっと結構年いってるなと思います。
And I led the house church of College of Business whom I'm part of.
これは私が属していたビジネスの学部経営学部のグループをリードすることでした。
At first, I was hesitant, but eventually, I trusted God and accepted the leadership.
最初はこう難しいなと思いがあったんですけども、最終的に神様を信頼してその役割を受けることにしました。
Because I led the house church without training and experience.
私自身はこう経験もトレーニングもされてないけども、まあ、その一つのグループ、家族、家をリードすることになりました。
And I was so thin they can carry me.
私はその時こう That's me. 細かったので、こう今持ち上げられているのが私です。
And God blessed us. We multiplied and baptized many disciples, and we gave birth to more house churches, such as College of Business, College of Science, College of Engineering, etc.
そしてそこから神様が祝福してくれて、多くの人がバプテスマを受けて、その経営学部だけじゃなくて別のいろんな学部にキャンパスのグループができるようになりました。
Until we reached 100 disciples to 200 disciples in a single campus.
その100人のキャンパスになって、そこから200人に成長しました。
We are one of the biggest and fastest growing campus at that time.
その時にはこう最も成長している、最も早く大きくなっているキャンパスの一つでした。
And this November we will be having a grand reunion in Manila, and Megumi will be joining us.
今年の11月にこのその時のキャンパス全体の同窓会があって、そこにガールフレンド Megumi さんも参加してくれます。
Brothers and sisters, God is calling you all with a vision to lead the people of God out of sin slavery.
兄弟姉妹の皆さん、今日私たち一人一人がこの罪の奴隷であるところから人を導き出すように呼びかけられています。
And it doesn't matter where you came from.
それは私たちがどういうところから育ったか、どういうところから来たかは関係が全くありません。
On to my second point.
二つ目のポイント。
The failure.
は失敗です。
The vision at Mount Nebo.
ネボ山でのビジョンです。
Why was Moses not destined to enter the land?
改めてどうしてモーセは約束の地に入れない運命にあったのでしょうか。
Please don't be confused with my trivia question. We'll answer that later on.
最初の難しい質問はちょっと一旦忘れてください。最後に話します。
You know, it is one of the most confusing, even disturbing passages in the Torah.
もしかしたらこの旧約聖書の書いてある中で最も私たちを混乱させたり困惑させるような内容かもしれません。これは。
Moses, the faithful shepherd, who has led the Israelites for 40 years.
モーセという忠実な羊飼い、40年間も荒れ野をイスラエルのためを導いた人だったのに、
spent his entire time as a leader traveling.
リーダーとしてもうずっとイスラエルの民を導いていたのにもかかわらず。
Yet was not destined to cross the Jordan and enter the promised land.
ヨルダン川を越えて約束の地に入ることができませんでした。
Why?
どうしてでしょうか。
The biblical text at this point is both logically clear and deeply obscure.
聖書的にはこれは頭で考えるととても分かりやすいんですけれども、深く考えるととても同時に分かりづらいところでもあります。
Let's read Deuteronomy chapter 34, verse 4.
申命記34章の4節をお読みします。主はモーセに言われた。これがあなたの子孫に与えると私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った土地である。私はあなたがそれを自分の 目で見るようにした。あなたはしかしそこに渡っていくことはできない。
This is the Mount Nebo.
この写真でに、この写真に書かれているのがネボ山です。
I got the privilege to visit Jordan and visit Mount Nebo.
この実際に私はこの山に行くことが、行く経験ができました。
It was a surreal experience.
私だってもう非現実的な世界にいるような時間でした。
I just imagined how exciting is that for Moses.
私は考えてみて、モーセにとってこの景色を見ることはどれほど、まあ、エキサイティングすることだったのか。
And at the same time, heartbreaking too.
同時にどれほどモーセの心が難しくなるようなものだったかです。
Prior to that vision, this is what happened.
このビジョンを与える前に起きたことがこれです。
Let's read Numbers 20, verse 7 to 8.
民数記の20章の7節から8節読みします。主はモーセに仰せになった。あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出し、共同体と家畜に水を飲ませるがよい。アメン。
Amen. You know, here, the voice...The tone of the voice, the irritability is actually too familiar.
まあ実際この神様が語った言葉から神様がこう苛立っているのを感じることができるかもしれません。
We can continue.
そのままその続きですね、を読みます。反逆する者らを聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか。モーセが手を挙げ、その杖で岩を二度打つと、主はモーセとアロンに向かって言われた。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえ、あなたたちはこの改宗を私が彼に与える土地に導き入れることはできない。
Thank you. Actually, we experienced here a deja vu.
まあここでは、まあ、昔起きたことがもう一度起こっているかのような経験をしています。
Because 40 years back,
ここから40年前に戻って、
Let's read Exodus 17,
その場面は、その場面、出エジプト記の17章5節から6節です。主はモーセに言われた。イスラエルの長老数名を伴い、民の前を進め、またナイル川を打った杖を持っていくがよい。見よ、私はホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、そこから水が出て民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。アメン。
It's a full circle, yeah.
これは40年前、こう過去と似た状況に戻ってしまっています。
But what had Moses done wrongly here?
モーセは何を間違ってしまったんでしょうか。
I believe it's the consequences of not listening intently to God, God's words and commands and being led by emotions.
私が思うのは、モーセは熱心に神様の言葉と命令を聞こうとせず、感情に流された結果だったということです。
Yeah. Let me continue my story.
私の人生の続きを話させてください。
I came to a point that I became proud.
先ほどのキャンパス、素晴らしかったキャンパスから私は高慢になってしまいました。そこから世の中的さ、情欲の罪に自分を許してしまいました。
I became weak and it led to my downfall.
そして霊的に弱くなってしまって落ちるところまで落ちていきました。
I was stepped down from the leadership and I suffered depression.
そしてリーダーシップから降りることになって鬱に苦しむようになってしまいました。
I attempted to leave the church and was tempted to go back to Egypt.
私は教会から離れようというふうに誘惑を受けました。受けて、それはエジプトに民が戻っていくかのようでした。
As being slave again.
また罪の奴隷に戻っていくようでした。
I just never thought that I can bounce back at that time.
その時私はここから立ち直ること、戻ってくることは できないんじゃないかというふうに思っていました。
But for Moses, was this offense could warrant so great a punishment as not to be privileged to see the conclusion of the mission he had been set?
しかしモーセにとって神様から与えられたこの任務の最終結果、約束の地に入るというものを見れなくなるほど、モーセがやったことはひどかったのでしょうか。
If you come to think of it, just because of that disobedient, isn't it too heavy or too harsh punishment for him?
改めてそのことを考えると、モーセが一回だけ不従順であったことでこのようなことが起きるのは、まあ、罰としては厳しすぎるのではないでしょうか。
The single most poignant and tragic moment I would argue in all the Bible is that.
これは聖書の中で最も見ていると心を痛めるような場面です。
Moses, who have been charged with God by God to perform this difficult, dangerous task.
改めてモーセは神様から最も難しくて危険な任務を任されていました。
Led the Israelites through the deserts for 40 years.
エジプトから連れ出して40年間難しい荒野をリードして、
And faithfully performs the tasks to completion.
神様から任された務めをすべて達成していったのにもかかわらず、
But is denied and is not allowed to join the children of Israel in the promised land.
約束の地にイスラエルの子孫たちと共に入ることが許されませんでした。
It's really heartbreaking.
本当にこれを知ると心が痛みます。
But few passages have generated so much controversy among the commentators.
聖書の批評家においてこの場面ほど多くの議論を呼び起こしているところはないかもしれません。
But I have two interesting insights here.
しかしいろんな批評を読んでいく中で2つ、とても興味深いインサイトがありました。
First, there is one difference between slaves and free human beings.
それは一つ目は奴隷とこの解放された人の差です、違いです。
Slaves,They respond to orders, but free people do not.
改めてスレーブですね。奴隷の人たちは命令に対して反応しますけれども、解放された人は命令に反応しないです。
Slaves must be educated, informed, instructed, taught, for if not, they will not learn to take responsibility.
彼らは教育されて、知らされて、指示されて、教えられないと何かの責任を取っていくことは、を学ぶことはできません。
Slave understands that a stick is used for striking.
そして彼らは杖は人を鞭打つために使われるものだということを知っていて。
And this is how slave masters compels obedience.
そしてそれによって奴隷と主人のこの従順の関係が成り立つことを知っています。
On the other hand,
しかし反対に、
free human being must not be struck.
解放された人は鞭打って。叩かれてはいけません。
They respond not to power but persuasion.
彼らは力ではなくて説得に反応します。
They need to be spoken to.
そして解放された人々は話される必要があります。
So free people respond to persuasion not to power.
解放された人は力ではなく説得に反応しますけれども、
You strike a slave but speak to a free people.
奴隷は鞭で叩かれますけれども、解放された人には話しかけるべきでした。
God instructed Moses initially to strike the rock 40 years ago. 40
年前、神様はモーセに岩を打つように言いました。
And at that time, this is the slave generations who were accustomed to obey with strike.
じゃあその時代のイスラエルの民はエジプトの奴隷だったので、鞭で打たれることにとても慣れ親しんでいました。
Years later, these old generations have all died.
そのしかし40年経ってその古い世代はもうみんな過ぎ去って。
So now Moses is talking to a brand new generation of free men.
モーセはその時はもう今は40年後新しい世代解放されたその民に話しかけている場面でした。
They will not obey with strike, but with dialogue.
彼らは鞭打つことではなくて、まあ、対話、話すことに反応する世代でした。
That is why God asked Moses just to speak to the rock.
だから神様はモーセに岩に話しかけなさいと言いました。
But apparently he didn't get God's point.
しかしモーセは神様が言っていることの要点を得ていませんでした。
Instead he struck the rock again and he did it twice.
モーセは岩を話すのではなく打って、しかも一度ではなくて二度岩を打ちました。
So Moses snapped.
そしてモーセ怒ってこう打ちました。
And that prevented him from entering the promised land.
これによってモーセが約束の地に入ることができなくなってしまいました。
My second insight.
二つ目のインサイトは、
Leadership is a function of time.
リーダーシップはこう時期にかなったリーダーシップがあるということです。
There should be no comparison of leaders.
リーダーを比較すべきではないです。
For there are no timeless standards by which to judge them.
リーダーをこう裁いたり、こうどっちが上だ下だっていうようなに言えるようなこの時代を超えてずっと言える基準は存在しないからです。
Each age produces its leaders.
その時代によってその時にかなったリーダーがいます。
Each leader is a function of an age.
時期にかなったリーダーシップがあるということです。
So I believe Moses was not destined to see the promised land in his time.
モーセは約束の地に入ることができなくなってしまいましたけども。
Because he cannot be an effective leader for that generation.
それは新しい世代にとってモーセが最も適切なリーダーではなかったからです。
Did you get the point?
皆さんポイントがちゃんと分かっていますか?
His mission is over.
彼のミッション務めはもう終わったのでした。
He already did his part for the old generations.
その古い世代を彼は導いて。
And it's time to pass the baton to the next gen.
そして次の次世代にバトンを渡す時が来たからです。
A next gen of leader to lead the new generation with just dialogue.
そしてその新しい世代というのは無知ではなくて対話することによって影響することができる世代でした。
And we all know that is Joshua.
実際にその時代のリーダーはジョシュアでした。
So God has a far better plan for Moses.
神様はモーセのためにより特別なプラン計画を持っていました。
And that will lead me to my third and final point.
それが最後の3つ目のポイントに行き着きます。
The transfiguration.
3つ目のポイントは姿が変わる変身です。
The vision at Mount Tabor.
タボル山でのビジョンです。
Let's go back to my trivia question.
Okay. 最初の、質問に戻りたいと思います。
Moses actually did get into the promised land.
実際にモーセは約束の地に入ることができました。
Let's read on Matthew chapter 17 verse 3.
新約聖書マタイの福音書17章3節を読みます。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。
Matthew's narrative here is so seamless.That we might miss its vital importance if we don't pay close attention.
まあ、マタイの福音書はこうよどめなく流れていくので注意しないと大切なポイントを見逃してしまいます。
Why is this event included?
なぜこのイベントで出来事がここに入っているんでしょうか?
God is giving us a trailer or vision about what is about to take place.
それは神様はここでこれから起こることを私たちにビジョンとして予告してくださっています。
This is the complete establishment of the kingdom of God on earth, and it's about to fully come.
それはこの地上において御国が完全に来ることをここで表しているからです。
With that transfiguration, Jesus is about to give his three closest friends a glimpse of the coming glory.
そこでイエスはこれから来る御国がどのようなものか、この3人の近い友達を連れて、それを見せていました。
This moment on the mountain beholding what the kingdom looks like.
この山で起きたことは、これから現れる御国がどのようなものかというものです。
There is a detail here that the Holy Spirit wants to draw our attention.
ここは、 ここには詳細があって、聖霊はその詳細に目を向けるように私たちに言っています。
Not only Elijah, but Moses appears with Jesus in the glory cloud.
ここではエリアだけではなくて、モーセもイエスと共にこの栄光の雲の中にいるということです。
Why is this significant?
どうしてこれが重要なのでしょうか。
Because we all know that prior to this moment, Moses has been kept out of the promised land entirely.
皆さん知っている通り、これが起きる前にモーセがやったことによって、モーセは約束の地にもう入ることは決してできていませんでした。
His anger problem had disqualified him from entering into that which he had waited all of his life.
彼が犯した一回の間違いによって、彼はずっと待ち望んでいた約束の地に入ることができていませんでしたけども、
I can't imagine how much it had to hurt to lead God's people.
モーセが民を導いていく中での苦しみは私にとって理解することが難しいです。
Through the desert for 40 years,
あれの40年間通して導いて、
up to the very border,
その約束の地の目の前のボーダーまで行って、
gaze it from afar,
遠くからそれをこうやって見て、
and not be allowed to enter.
なのに入れなかった。
But now,
しかし今、
here's Moses.
モーセがイエスと共にいました。
On the Mount of Transfiguration,
姿が変わった山にモーセがいました。
Inside the Promised Land,
約束の地の中にイエスと共にいました。
Qualified,
入る資格が与えられました。
Included,
彼はそこの中に含まれました。
Restored,
彼の信仰を回復されました。
Transformed,
モーセは姿が変えられていました。
Put on display by the Father as a demonstration of what the kingdom looks like.
天の父によって御国の姿がどのようなものかという証の中にモーセが加えられていました。
Hanging out with Jesus in all of his glory and splendor.
イエスの輝きと栄光の中でイエスとモーセは一緒にこういました。
All I can say is wow.
もう私が言えることはもう素晴らしいということです。
God has a better plan for Moses in a very unique and special way.
まあ、とても独特で特別な方法で神様はモーセに特別なより素晴らしい計画をお持ちでした。
In bringing him to the promised land, not physically, but spiritually with Jesus.
肉体的に約束の地に入るのではなくて、霊的にイエスと共に約束の地に入ったということです。
And that is like God's gift to Moses.
これはまさにモーセへの神様からのギフト、贈り物のようです。
Imagine Moses hanging out with Jesus.
想像してください。約束の地でモーセはイエスとこう仲良くしていて、
It's like Jesus is saying, "These are my BFFs."
これはまるでもイエスがこれ私のベストフレンドだって言ってるようなもんです。
Moses and Elijah brought into the fullness of God's presence and promises in spite of their terrible failings.
彼らの失敗にもかかわらず、エリアとモーセはイエス・キリストの栄光ありのままの姿を完全にそこで見ることが、共にいることができたということです。
And I believe that's the message of transfiguration.
私が信じているのは、これが姿が変えられるメッセージだということです。
The promised land is the foreshadowing of the kingdom of God prepared for us disciples.
私たち、兄弟姉妹、私たちを神様が約束の地に入ること、それがどういうものかというのを示してくれたということです。
Giving us a vision to refocus our eyes heavenward.
改めて私たちの目をこの地上ではなくて天に向けるということです。
Just like Moses,
モーセのように
we will also fail God.
私たちは、失敗をしてしまいます。
But just like Moses,
しかしモーセのように
just like me,
私のように
God will still qualify us to the coming kingdom.
神様は私たちを来たるべきこの栄光約束の地に入れることができると約束してくださっています。
If we will remain faithful until the end, in spite of all our failures.
私たちの失敗に関わらず死ぬ時まで信仰を保つことができたら、そうなることができます。
Let me end this lesson with my mission story in Oman.
私のオマーンでのミッションの話をして終わりたいと思います。
It's an Islamic country.
このオマーンはイスラム教が根強い国です。
I want to shout out to my brothers and sisters in Oman. They're watching live in YouTube now.
Oman の兄弟姉妹たちが今ライブで見ているそうなので。
And from different country as well. They are scattered now.
今いろんな当時のオマンのいろんな国にいるんですけども、見てくれています。
Thank you for your support.
支えてくれてありがとうございます。
I love you.
愛してます。
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 Yeah. So, after all my failures, I'm
Yeah. 多くの失敗があった後に。
I moved to Dubai Church in 2004.
2004年にドバイの教会に移りました。
To start a new life.
新しい人生を始めるためでした。
But then in 2008, I got a job offer in Oman.
その後、オマーンで2008年に仕事を得ることができました。
This is a strict Islamic nation.
そこは本当にイスラム教が とても強い、根強い国です。
There was no church at that time.
その時、教会はありませんでした。
There was just one faithful sister living there.
まあ、そこには忠実な姉妹が一人いて。
She's that in the middle. She was an old widow.
まあ、写真の真ん中に写ってるんですけども、彼女はシニアのやもめでした。
Then another single brother at that time followed us.
そこから一人のシングルの兄弟が一緒に来てくれました。
So three of us started the mission there.
そこから3人でこの前にミッションを始めました。
And it was there where I heard another God's calling.
私はここで神様からまた別の呼びかけを、証明を聞きました。
I started inviting my coworkers and neighbors at my small accommodation for worship services, first with females.
私はこの小さなアパートに住んでたんですけども、そこに私の会社の同僚とか近隣を誘って礼拝をすることから始めました。
Then they invited men and non-Filipino friends.
そこではもうアパートが小さすぎるので、礼拝を、まあ、初めは女性とやって、そこから男性とやって、そこからフィリピン人の人とやりました。
My room got full packed with more international visitors.
私の、まあ、家はインターナショナルな国際的な人たちでいっぱいになりました。
You know, the elder sister with us wanted us to organize a full service with complete lineup.
そしたら、いや、そういうのをやってた中で、そのシニアの姉妹が、私は礼拝をこう全部フルでやりたいと言い始めました。
How are we going to do that? We're only two brothers.
兄弟二人しかいないのにどうやってそれやるんだよ。
But we respect her, so we did what she wanted.
まあ彼女のことを尊敬してたので、まあ、彼女がやりたいことをやろうということを決めました。
So what we did, we take turns in preaching for all the lineups.
そして私たちはもう兄弟二人で順番かぶりながら全てをやりました。
From welcome to communion to preaching sermon to response and announcement.
ウェルカムからやって、聖餐式もやって、説教もして、アナウンスのお知らせまで全部自分たち二人でやりました。
And we also take turns in preaching sermon.Every week and cooking food for the table fellowship after service.
その中で説教をもちろん毎週交互にやりながらも礼拝後の食事を自分たちでこう準備していました。
And we asked the sister, "What's your role?"
そこで彼女に聞いたのは、あなたの役割何ですか？
She said she's the usherette.
そしたら私はアッシャーですって彼女が言いました。
And take note.I'm also the song leader all the time.
しかし同時に私はソングリードもやってましたずっと。
Without talent, I just have the heart.
賜物はないんですけども私心がありました。
Imagine for many months we have been doing that every week.
想像してみてください。これをもう毎週毎週もうずっとそれをやっていたことを想像してみてください。
But we never got tired.
しかし不思議なことに私たちはもう疲れませんでした。
Considering we don't workFor the church full time.
フルタイムとして教会に勤めていたわけではありません。
At that time, I was a marketing head of the whole McDonald's Oman.
その時私はこうオマンのマクドナルドのマーケティングの責任者でした。
So imagine how difficult it was to do all that.
So, まあ改めて仕事をしながら全て教会をやるということをまあ大変だったなと思います。
But it was God who's giving us the strength.
しかし神様が私に力を。
We are just so happy serving and seeing many people thirsty to hear God's words.
改めて私は喜んで使えていましたし、多くの人たちが神様の御言葉にこう植え替えているのを見て喜んでいました。
We are not missionary sent. We are not trained.
私たちは送られたミッションチームでもありませんし、トレーニングをちゃんと受けたわけでもありません。
But we have to preach the word of God as more and more people are coming.
多くの人がどんどん来るので、もう御言葉をもう話すしかありませんでした。
We started to see the needs to move to a bigger space.
そこからもうちょっとこう大きなところに引っ越すニーズがあるなと思いました。
And we see many more and more people coming to seek God.
より多くの人が神様のことを知りたいというふうにして集まってきたからです。
And many people studied the Bible.
多くの人が聖書勉強を始めました。
One of the most iconic was this group Bible study of eight.
一つ象徴的だったのはこの8人のグループが同時に聖書勉強したことでした。
We baptized six souls from that group.
このグループの8人のうちの6人がバプテスマを受けました。
And we are getting support from Dubai and Abu Dhabi Church.
そして近隣の教会からですね、 ドバイとかアルダビの教会からもサポートを受けました。
And God started the twin baptisms.
神様はこの
双子
2人同時にこう同じ日にバプテスマを受けるという傾向がとても多くありました。
Considering we are in a Muslim state,
私たちはこの時オマーンはもうムスリムが強い国でした。
And we operate underground.
なので全て、まあ、この表ではなくて、まあ、人に分からないのは地下教会のようでした。
We can actually be in jail or we can be deported if the authority finds out.
まあ、もし国の人に見つかったら私たちは牢獄に入れられるか、そのオマーンの国からあの強制的に追放されてしまうかのそのどっちかでした。
But God miraculously allowed many conversions.
しかし神様が恵みによって多くの人の救いを成し遂げてくださいました。
I don't know if Alex is here.
Alex is right there.
There.
See your picture. 今途中にいる兄弟のオレックスさんも写
真です。 Alex is one of those visiting us.
彼は私たちの教会を助けてくれた兄弟の一人です。
But God miraculously allowed many baptisms.
多くのバプテスマが神様によって与えられました。
We had multi-racial evangelisms.
多くの、その、多くの、国の人たちの救いが、人種の救いがありました。
Indians, Nepalese, British, Australian, Africans, Tunisians, Pakistanis, etc.
パキスタン、インド、フィリピン、もういろんな国の人からがいました。
People from different walks of life, like professors, engineers, architects, housemaids, nurses, managers, laborers, delivery boys.
多くの職業の人もいました。学校の教授をしている人、経営者、医者の人、看護師の人から、メイドをしている人、あの食料を運んでいる人、いろんな人がいました。
And different religious backgrounds, Catholics, Protestants, Muslims, Hindus, Buddhists, and even atheists.
いろんな宗教のバックグラウンドのある人が来て、カトリック、プロテスタント、what's this?
Atheist.
その無神論者とか、イスラム教ムスリム、いろんな人がいました。Yeah.
My dream to become the Oman Church part of the ICOC Cooperation of Churches and be included to the Disciples Today Church Locator.At that time becomes a reality.
その時一つ夢が叶ったことはこの ICOC の教会の一つとしてこのオマーンの教会が登録されることでした。それが実際に叶いました。
I gave the church name Muscat International Fellowship of the International Churches of Christ.
そこでマスカット国際キリストの教会というふうに名前を付けました。
At that point, I became a point person and a leader of that country church.
そこで私はオマーンのその教会の代表者に任命されました。
which at first I was very hesitant, but I know it's another God's calling.
最初はためらう気持ちもありましたが、まあ、改めて神様からの呼びかけだということを信じてそれを受け入れることをしました。
And after many baptisms, we need disciples to take care of these young Christians as we are only three unexperienced disciples doing the mission.
多くの人が救われていく中で私たちは3人のトレーニングされてない弟子しかいなかったのでこの新弟子たちをケアする必要がありました。
So we prayed for God to send us help.
そして神様に助けを送ってくださいというふうに祈りました。
And with our inclusion to the ICOC, we had many move-ins from different countries, mostly leaders from church countries.
そして ICOC の教会に正式に登録されたので、まあ、近隣の教会からリーダーたちがたくさん助けに来てくれました。
フィリピン、カナダ、サウスアフリカ、アメリカ、インディア、レバノン、and サウジアラビア。
フィリピン、カナダ、アメリカ、南アフリカ、サウジアラビア、いろんなところから来てくれました。
And as the church grew, God raised up the first council in Oman to serve and lead the church in May 2013.
2013年の5月にそのオマーンの中で初めてその MC のような評議会の役割も任命することができました。
God provided everything.
神様がすべてを備えてくださいました。
We just did our part. We just shared the gospel.
私たちがやったことは自分たちにできること、それはつまり福音を述べ伝えることだけでした。
So from our very first worship services in May 2008,
2008年の3月の最初の礼拝から
To a series of services in my tiny rooms,
私の小さな家でしたが、
to the flats of friends attending services and disciples that we baptized,
そこから兄弟姉妹まだ来ているお友達のちょっと大きなマンションに行って、
to the villas of the move-in disciples,
その弟子がまたそこから少しまた大きなビラに移って、
to renting halls,
そこから、まあ、ある場所を借りるまでになりました。
from three disciples to over 30 disciples.
3人の 兄弟姉妹から30人の兄弟姉妹になって
to over 100 attendances.
100人以上の友人が来てくれる礼拝になりました。
Our church was considered as an unlikely planted church.
私たちの教会はこう思いもせず建てられた教会というふうに言われました。
There was no mission sent there.
ミッションが送られたわけではなくて
We just grew organically.
私たちはもう有機的にただ教会が成長してただけです。
Led by three unlikely missionaries.
3人のトレーニングされてない送られた兄弟姉妹によって
And we still have the church there until now by the name of Oman Church of Christ.
今でもそこに教会があって、教会の名前はオマーンキリストの教会というふうに変わりました。
My preaching is just in time as they baptized last week two church-grown kingdom kids.
先日オマーンに行ったんですけども、そこで説教したときにその前の週に2人のキングダムキッズがバプテスマを受けていました。
Who would have thought a disciple like me, who have failed several times, will be used to perform this difficult but rewarding task?
一体誰が想像できたでしょうか。このような何度も失敗した私が栄光ある神様の務めのために用いられること。
Of leading the Israel out of Egypt slavery in the literal desert of Islamic Oman.
これはまるで私にとってイスラムという荒れ野の地でから人を導き出すような経験でした。
I must say it was so humbling and mind-blowing.
私にとってこれはとても謙虚にさせられると同時に私のまあ、思いが変えられるような出来事でした。
It was just God's miracle and grace.
これは神様の奇跡と神様の恵みでした。
And God can use you too.
皆さんもそのように用いられることが今日できます。
But just like Moses, God called me for another mission to leave my comfort zone and go back to my home country.
しかしそこから神様が居心地のいいオマーンという場所からフィリピンの国に帰るように改めてミッションを与えてくれました。
That's when I got the news that my father is dying for stage 4 lung cancer.
それは肺がんのステージ4で父が死にかけているということでした。
I left the prosperous life in Oman for my father's salvation.
私は父の救いのために今裕福だったオマーンの生活を捨ててフィリピンに戻りました。
I led the Bible study of my dad,
お父さんの聖書勉強をリードして
and by God's grace, I baptized him 2015.
2016年に父はバプテスマを受けました。
He used to be my persecutor in the church.
2015年ですね、すみません。しかしかつては父は私の迫害者でした。
and I waited 20 years.
私は弟子になったとか20年間この瞬間をずっと待ち望んでました。
and he's the least person in my family that I expected to become a disciple.
私にとって最も弟子になることが想像できなかったのが私の父でした。
He died as a disciple of Christ in 2016.
2016年にキリストの弟子として生涯を全うされました。
I should say this is just one of the promised land God fulfilled in my lifetime.
これは私にとって約束の地の約束が果たされるような経験でした。
And then I decided to stay in the Philippines to serve my local church.
そこで私はそのままフィリピンに残って地方教会にそのまま使えることに決めました。
The name is North Caloocan.
北カロカンという場所です。
There are so many miracle stories there, but I don't have time to share with you.
そこでもたくさん奇跡があって話したいんですけど、ちょっと時間が切れてしまうので、
Perhaps next time, God will allow.
また機会があればまた話します。
But I want to end this story with in 2020 of March, I decided to go back to Oman.
そして2020年にまたオマーンにフィリピンから戻ることを決めました。
To continue my mission.
私のミッションをそのまま続ける
ためです。But that is the global lockdown.
その時にこうコロナの世界規模でのロックダウンがあったのです。
I realized God has a far better plan for me.
その時には神様はもっといい計画があるのかもしれないというふうに感じました。
May 2020, I met Megumi online.
2020年の5月にオンラインでめぐみさんと出会いました。
I found a Japanese sister who accepted me for who I am.
ありのままの自分を受け入れてくれる日本人の姉妹を見つけました。
She's one of the reasons why I'm here today.
彼女が今私がここに立っている一つの理由でもあります。
I'm always in awe and humbled as I look back at my personal transfiguration experience with God.
私の神様との歩んできたこの作り変えられる経験を振り返るたびに謙虚にさせられます。
And I sum it up as a man who found grace.
私は自分のことを神様の恵みを見つけた人というふうに思います。
You see, Moses was deeply flawed, but extraordinarily resilient. Extraordinarily resilient.
モーセはとても欠陥があったんですけど、ものすごく忍耐強く諦めない人でした。
He was conflicted about his identity.
彼は自分のアイデンティティに葛藤があったはずです。
He was an adopted child.
養子として受け入れられて、
He was a person with criminal record,
犯罪歴のある人とみなされて、
And his failure teaches us as much as his achievements.
彼の成功よりも失敗の方が私たちに教えてくれることが多いかもしれません。
That's because God calls who he wants to call.
しかし同時にここから分かることは、神様はご自分が召したいものを召されるということです。
In fact, I cannot think of any single person in the Bible outside of Jesus that doesn't have a glaring character flaw.
同時に聖書を見るとイエス以外誰も欠陥のない人はいない、そういう人を用いることが分かります。
Because God specializes in that.
それは神様は欠陥のあるものに対して専門性があるからです。
The God of Scripture is the God who specializes in taking broken things.
神様の専門は欠陥のあるものを
taking broken things.、Okay. Ah, sure. Sorry.
欠陥のあるもの、壊れた人を直して
And fixing them, not just fixing them,
ただ直すだけではなくて、
but repurposing them for something even greater.
直すだけではなくて、より偉大なもののために用いることができる方だということです。
Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、
God's power is big enough to get us all to the promised land.
神様の力は私たちを約束の地に到達させるに十分に力強いです。
Thank you for listening.
聞いてくださってありがとうございます。
God be all the glory. Thank you.
神様の栄光ありますように。